本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書14章1節から6節です。ある安息日に食事をしようとしてパリサイ派のある指導者の家に入られた時、みんながじっとイエスを見つめていた。そこにはイエスの真正面に水晶を患っている人がいた。イエスは律法の専門家パリサイ人たちに、安息日に病気を治すことは正しいことですか、それとも良くないことですかと言われた。しかし彼らは黙っていた。それでイエスはその人を抱いて癒し返された。それから彼らに言われた。自分の息子や牛が井戸に落ちたのに、安息日だからといってすぐに引き上げてやらないものがあなた方のうちにいるでしょうか。彼らは答えることができなかった。アーメン。金剛牛詩人の美しい回廊という回廊という題名の詩があります。その内容がこうです。遠くで巡航していた飛行機が急に非常着陸をするなら、航空油をすべて捨てて重量を軽くし、出発したところへ戻らなくてはならない。安全な着陸のために正常航路から外れて、高い航空油をすべて海に捨てて戻らなくてはならないのだ。人もそのような時がある。急に自分を空にして出発したところへ戻らなくてはならない時がある。先月7月8日、アメリカに住む8歳の少女がお母さんと一緒にニューヨークからインチョンに向かうアッシャナ空港に乗りましたが、出発してから1時間30分ほどが過ぎて急に高熱になり、腹痛を訴えました。乗務員たちは応急処置を行い、搭乗者の中に医者がいるかを尋ねる機内放送を行い、搭乗していた医者は可能な限り早い時間の間に診療と薬物治療が必要であると診断しました。このような状況を伝えられた機長はすぐに開港を決めました。しかし航空機は乗用車ではないため、開港することが簡単なことではありませんでした。航空機が着陸するときに、着陸装置が滑走路に触れながら100トンに近い衝撃があると言います。航空機の安全のために重量を最大限減らさなくてはならず、そのため航空機には空港に離着陸できる重さの制限があります。インチョン、ニューヨークを行き来する航空機はエアバス社で製作された2階構造の超大型航空機である A380 で、800人以上が乗ることができ、現在存在する航空機の中で最も大きなものです。そのためこのように大きい飛行機が重さを減らすには、たくさんの量の航空油を処理しなくてはなりませんでした。また当時は航空機がすでに航路に入ったため、その航路の近くには空港が多くありませんでした。幸運なことに1200マイル、1930キロメートルぐらい離れたアンカレッジ空港に着陸することができるという返信を受けました。そして着陸重量を合わせるために2万ポンド、約9トンの航空油を捨てなくてはなりませんでした。航空油の価格で1700万ウォンに相当する油でした。その航空機は再給油の後に離陸し、予定時間よりも4時間遅れてインチョン空港に着陸しました。きっとその日、その航空会社は油代以外でも航空離着料などの費用を負担しなくてはならなかったはずです。しかしこの話の中で、開港を決定した機長やその損害を進んで負担した航空会社も素晴らしいことものですが、本当に感動的なことは、その日航空機には乗客が470人余りも乗っていたにもかかわらず、その開港に誰も反対したり抗議しなかったということです。もし機長が開港を決定した時に 乗客の大半である200人を超える人々がこのまま行きましょうと大声を上げたとしたら、機長は本当に困っただろうと思います。いや、乗客の 10% ほどである40名余りの人がいろいろな理由があるため早くインチョン空港に行かなくてはならないと主張したならば、乗務員たちは彼らを説得させるするために苦労し、もしそうだったならその少女は大変危険な目に遭っていたかもしれません。航空機がインチョン空港に到着してから、機長が航空機到着遅延を謝罪する放送をすると、ほとんどの乗客が拍手をし、それに応えたといいます。その航空機の乗客たちが自分たちの主張をしなかったことは、この世の何よりも人の命を大切に考えていたからでした。一人の人の命は1700万ウォンを超えるお金よりも、自分が少し困ることよりもずっと大切なものだったからです。今日の本文では先祖たちが伝統と自分たちの間違った価値観から開口して神様の御言葉に初心に戻り、人々の命を大切に扱わなければならない人々の話が登場します。本文の始まりはこうです。ある安息日に、本文はある安息日に起こった事件です。ルカの福音書では安息日に関する論争が3回出てきます。その中でも今日の本文は最後のものです。最初は6章に出てきますが、安息日にイエス様の一行が麦畑を過ぎながら、弟子たちが麦の本を包んで手で揉み出して食べました。このことでパリサイ人たちが安息日にやってはならないことをしたとちょっかいを出してきました。安息日にやってはならないことが39あり、その会規定として234ありました。弟子たちが麦の穂を摘んで揉み出して食べたことは単純なことに見えますが、パリサイ人にとってはそうではありませんでした。弟子たちがいくつかの麦の穂を摘んだことは収穫にあたりました。収穫は安息日にやってはならないことでした。そして収穫した麦の穂を揉み出したことは脱穀にあたりました。脱穀もやはり安息日にやってはならないことでした。そして揉み出した麦の皮を捨てることは蓑で穀物を振ることにあたりました。これもやはり安息日にやってはならないことでした。それだけではないです。料理をすることも安息日の法を破ることでした。それでパリサイ人たちは弟子たちが安息日に対する律法を4つも犯したとちょっかいを出してきたのでした。2つ目は13章に出てきますが、18年もの間病の霊に取りつかれ、腰が曲がって一回も伸ばすことができず、一回も床に背中をつけて寝たことがなかった女性を癒されました。その時にも安息日にやってはならないことである治療をしたとちょっかいを出しました。そして次の内容が今日の本文です。神様は神様の民になぜ安息日を守らせているのか、その意味を正しく理解することが大切でした。整理するとこうです。安息日に関する律法が一番最初に出てくるのは10回です。私たちがすでに知っているように、10回の4番目は安息日に関するものです。 神様は安息日を守りなさいとされた理由がこうです。出エジプト記20章8節から11節です。安息日を覚えて、これを聖なる日とせよ。6日間働いて、あなたのすべての仕事をしなければならない。しかし7日目はあなたの神主の安息である。あなたはどんな仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子娘、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる在留異国人も、それは主が6日のうちに天と地と海、またそれらの中にいるすべてのものを作り、7日目に休まれたからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものと宣言された。神様はこの4番目の10回、安息日を覚えて、これを聖なる日とせよという10回を与えてくださったのは、神様も6日間天地を作られ、7番目の日に休まれたからでした。しかしこの意味が、人がこの地で生きる時に6対1の比率で働いて休めという意味ではありません。神様は最初の日に光を作られました。そして2つ目の日には大空を作られました。そのように3日目、4日目が過ぎて、6日目に人を作られ、7日目に休まれました。聖書の数字7は完全を意味しているので、神様の創造が完全となったことを意味します。それで安息日に働かずに休むことは、神様が行われた天地創造が完璧だったという御言葉に共に参加する意味でした。反対に安息日に働くことは、神様が行われた天地創造は完璧ではなかったということと同じであるため、仕事をすることを禁じました。この安息日は今の私たちにとって主日です。新約聖書でイエス様が復活された日を安息後最初の日と言います。それは8番目の日ですが、以前の日とは全く、完全な日を意味します。以前の日とは全く違う日を意味します。そのためその日を主の日と呼んだりもします。2年余り前にある携帯会社が8番目のシリーズ製品を作りながら、このような広告のキャッチコピーを入れました。完成であり、新しい始まり。その時そのキャッチコピーを聞いて、それを作った人はもしかするとクリスチャンかもしれないと思った記憶があります。完成であり、新しい始まりは主日をとてもよく表現した言葉です。10回は出エジプト記20章に出てくるだけでなく、申命記5章にも出てきます。そこでは安息日を守らなければならない理由についてこのように明かししています。申命記5章12節から15節です。安息日を守って、これを聖なる日とせよ。あなたの神主が命じられた通りに、6日間働いてあなたのすべての仕事をしなければならない。しかし7日目はあなたの神主の安息である。あなたはどんな仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子娘も、あなたの男奴隷や女奴隷も、あなたの牛ロバも、あなたのどんな家畜も、またあなたの町囲みのうちにいる在留異国人も。そうすればあなたの男奴隷も女奴隷もあなたと同じように休むことができる。あなたは自分がエジプトの地で奴隷であったこと、そしてあなたの神主が力強い見てと述べられた腕を持ってあなたをそこから連れ出されたことを覚えていなければならない。それゆえあなたの神主は安息日を守るようあなたに命じられたのである。申命記では 安息日を守らなければならない理由を出エジプト記とは違ったように話しています。出エジプト記では安息日を守らなければならない理由が天地創造と関係がありましたが、申命記では安息日を守らなければならない理由が出エジプトと関連があります。神様はあなたの神主が力強い御手と述べられた腕とをもってあなたをそこから連れ出されたから安息日を守りなさいと話されました。安息日を守りなさいという出エジプト記と申命記の2つの話を整理するとこうです。神様は天地創造されてから見て非常に良かったと話されました。もうそれ以上手をつけなくても良かったのです。そのため休まれました。これが安息日を持つ最初の意味でした。他にも残ったことがあるなら、神様が作られたものを人間も正しく享受し、そのまま楽しむことだけでした。しかし不幸なことに人間は罪を犯して堕落してしまいました。そうなったことで神様は天地創造としてやるべきことが全て終わったのではなく、私たちを救うための再創造の働きを始めざるを得なくなりました。そのため神様の創造の完成として覚えられた日が、神様の新しい働きを創造されたこととして覚える日となりました。神様の新しい働きは命を救い出す働きでした。これは主がまた来られる日に完成されるでしょう。それで私たちは出エジプトのエジプト式の安息日、私たちの主日の概念と申命記式の安息日、主日の概念両方を持って信仰生活をしなくてはなりません。出エジプト式の主日は自分が何かを禁じることでこの日が区別されると証明することです。申命記式の主日は命を救うことに献身することで神様の働きに参加することです。私が神学大学院に通う時に3年の間寄宿舎で生活していました。その寄宿舎の下に食堂がありました。そしてその食堂の向かい側には韓国料理の軽食屋を兼ねた売店がありました。そこではラーメン、キンパ、ラッポッキといった軽食とお菓子、飲み物などを売っていました。その売店は月曜日から土曜日までは店を開けて、主日には店を閉めていました。その売店は出エジプト記の安息日、主日を守ることと同じでした。つまり月曜日から土曜日までは一生懸命働くけれど、主日は神様に仕える日であるため休みますという意味でした。食堂も月曜日から土曜日まで店を開けていましたが、主日にはやはり店を閉めていました。そのため寄宿舎に住んでいた数百人の神学生は主日に朝ごはんも食べずに教会に行かなければなりませんでした。そのため食堂は主日の朝だけ店を開けていました。しかしお金を受け取りませんでした。最初は入学してから毎週の主日の朝ごはんを食べましたが、高等部の伝道師として奉仕を始めながら、高等部の礼拝が朝早くにあったため、主日に朝ごはんをほとんど食べることはできませんでした。その時その朝ごはんを食べるたびに感激した記憶があります。その食堂は申命記式の主日を守ったのでした。私たちの信仰生活も同じです。他の人がみんな行っていることを禁じることで神様の子供だということを表すことができます。また他の人がなかなかやらないこと、経済的な利益はないけれど人を救うことをすることで神様の子供であることを表すことができます。この2つが揃った時に正しいクリスチャンになることができます。ある安息日に食事をしようとして、 パリサイ派のある指導者の家に入られた時、みんながじっとイエスを見つめていた。イエス様は一人のパリサイ派の指導者の家に招待されました。指導者という単語の文字的な意味は最初の支配者、親分です。イエス様を招待した人はパリサイ人の中でも年長者で最も影響力のある人だったり、その地域の会長のように見えます。ユダヤ人たちは安息日に他の人を招くという風習がありました。ラビたちはどんなに貧しくても安息日にはお客さんを招かなくてはならないと教え、それは宗教的義務になっていました。そのためよくご馳走が乗った食卓を見ると安息日のようだという表現を使用したりもしました。まるで私たちの言葉で全てが豊かな時にハンガーウィーのようだということと同じ意味です。しかし食事の準備はいつに行わなければなりませんでした。このような食事の場でイエス様をつまずかせようと見守っていた人がいました。本文の2節です。そこにはイエスの真正面に水死を患っている人がいた。水死は体の組織に余分な水分が非正常に、たまる病気を言います。そのため水分がたまってはいけない臓器に液体がいっぱいになって体を腫れさせます。この病気を患った患者は水のせいで体が腫れてしまうにもかかわらず、収まることのない喉の渇きを感じてしまうと言います。今日の本文はこの人がどうやってその食事の場に山積するようになったのかは明かしていません。その本人も招待された客なのか、招かれざる客なのか、それともパリサイ人たちがイエス様を試すための計略で連れてきたのかは誰もわかりません。また自ら病気を治してもらおうとイエス様に求めるために来たのかもわかりません。しかし聖書はただその人に対するイエス様と律法学者たち、パリサイ人たちの反応についてだけ記録しています。イエス様は人々にお聞きになりませんでしたが、人々の心を見破り答えられました。3節です。イエスは律法の専門家パリサイ人たちに、安息日に病気を治すことは正しいことですか、それとも良くないことですかと言われた。当時の人々は、人が病気になるのは犯罪の結果や律法を守らなかった時に神様が審判されて起こることだと思っていました。古代ユダヤの文献ではこの病気についてこのように記録してあると言います。人の体にある液体の大半は水で、また残りは血だ。ある人が神様の前で認められる人生を生きるようになると、彼の体の中にある水は血よりも少ない、また血は水より多くない。しかしある人が罪を犯したなら、彼の体に血が多いか水が血よりも多くなる。水よりも血が多くなるとそれはハンセン病、血よりも水が多いと水死を患うようになる。当時の律法学者たちの教えやパリサイ人の伝統では、安息日に治療することは律法を犯すことでした。病気がそれ以上悪化することを防ぐことは許されましたが、病気を好転させることは律法の許容範囲の外にありました。 イエス様の質問に対する人々の反応はこうでした。4節の前半です。しかし彼らは黙っていた。彼らは何も答えませんでした。いや、することができませんでした。安息日に病気を治すことに賛成することは自分たちの教えでは決してありえないことでした。だからといって反対することは、自称神様の人である彼らが一人の人生を回復させることに無関心であることを表すことと同じであったため、答えをせず黙っていました。この律法学者たちとパリサイ人たちは、先に申し上げた出エジプト式の安息日の概念と新明期式の安息日の概念の中で、出エジプト式の安息日の概念だけを全部だと考えていくことと同じでした。このように全体的な聖書の御言葉ではなく、自分が好きな、自分が握っていたい部分としての聖書の聖句だけをつかんで、それが全てであると主張したり、それだけが真理であると考えることは、むしろ聖書を全く知らないことよりも暴力的であるかもしれません。そのため私たちが御言葉に接するときに、全体としての御言葉の広さと御言葉の深さを共に備えれば、主の中で共に立てられていくクリスチャンになり、人を救う神様の通路、神様の手と足になることができます。人々が何も答えないので、イエス様はこのように行われ、聞き返されました。4節後半から5節です。それでイエスはその人を抱いて癒し返された。それから彼らに言われた。自分の息子や牛が井戸に落ちたのに、安息日だからといってすぐに引き上げてやらないものがあなた方のうちにいるでしょうか。イエス様がその人を治され、帰らせたのは食事の雰囲気を悪くさせないため、そして彼がその場にいることで立場が悪くなることがないように配慮されたためだと思われます。安息日に井戸に落ちた家畜や人を救い上げることは例外の規定にあたりました。つまりイエス様はこの人を井戸に落ちた人と見られたのでした。井戸に落ちると、そこには生命の象徴である水がいっぱいであるにもかかわらず、水のせいで命の危険を受けるように、この人も体に溜まっている水のせいで命の危険を受けているため治されたということでした。とても驚くべき表現です。イエス様が井戸を例として挙げられたのは、この人の病気が水腫だったからでした。このようなイエス様の行動に対する人々の反応はこうでした。6節です。彼らは答えることができなかった。今回もやはり人々は黙って答えませんでした。もう少し具体的に説明すると、対抗して答える能力がなかったです。律法学者とパリサイ人たちは、その人が罪人で神様の呪いを受けたため苦しみにあったり死ぬことは当然だと考えました。つまり彼らの心でこの人を消したのでした。しかしイエス様はそうされませんでした。私たちも律法学者やパリサイ人たちのように考えることがあるかもしれません。あの人はもう終わりだ。あの人は目が黄色い。君は私にとってない 人も同然だと考え、ある人を自分の中で消すことができます。しかし私たちには他の人を消す資格はありません。私たちが信じる神様が人を消される方ではないからです。神様は神様に向かって反抗し、神様に背を向けながら生きている人も消されないお方です。そのような人ほどより明確に神様の手のひらに刻まれる方です。もし神様が人を消すお方ならば、実際私たち一人一人は皆一回で消されるものではないでしょうか。年の初めにある映像が話題となり、いくつかの放送でニュースになったこともあります。ある地下鉄の駅で50代の酔っ払いと警察官2人との間で小さな争いがありました。警察は彼に公務執行妨害として処罰を受けることもありますと言い、制圧しようとし、彼は今の姿を映像で残すように周りの人々に叫んでいました。その時にベンチに座っていたある青年が近寄って彼に近づいて、抱いてもうやめてくださいと言いながらその方の背中を叩きました。そうすると彼はすぐに落ち着き、うなだれました。人が人を消さずに抱くならば、このようなことが起きます。律法学者とパリサイ人たちもが、もし水死の患者を消そうとせず抱いたならば、彼らは2000年が過ぎた現在でも真実な神様の民の手本となったはずです。ヨナ預言者は、ニネベの人々はとても悪いため滅亡されても当然だと考えました。つまり彼の心の中でニネベの人々を消したのでした。そのようなヨナに神様は東国を与えられ、その影に避けさせ、次の日にそれを乾かされました。その時にヨナは暑くて死にそうだと神様に怒り出しました。その時に神様はヨナにこのように話されました。ヨナ4章10節と11節です。主は仰せられた。あなたは自分で骨折らず育てもせず、一夜で生え一夜で滅びたこの東国を惜しんでいる。まして私はこの大きな町ニネベを惜しまないでいられようか。そこには右も左もわきまえない12万以上の人間と数多くの家畜とがいるではないか。この時間、主は私たちに言われています。人を救うことが私の御心であることをお前はどう得ていると考えているのか。またお前の人生は私の前でどう得ているか。今抱かなければならない人々の中で消している人はいないか。この質問に私たちは私たちの声と私たちの人生で応答しなければなりません。この質問に正しく答え、主の中で共に立てられていく一週間となるように祝福いたします。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、今日も御言葉を通して私たちが一生懸命神様に仕えていると言いながらも、 神様の御心とは全く違った生き方をし、真理の一部分だけを見ながら、まるで真理すべてであると誤解して生きることがあり得ると気づかせてくださり、感謝します。律法学者とパリサイ人たちは、神様の律法のために別に区別された人々で、そのため律法を知ることとそれを守ることに自他公認するほどの人生を生きていたにもかかわらず、なぜ神様がその律法を与えてくださったのか、その御言葉を与えてくださった神様の御心については何も考えようとせず、ただ律法を守ることだけに集中し、むしろ真理に背を向けていたと確認しました。私たち一人一人が信仰生活をしながら、私たちの情熱と献身が他の人の罪を定める場に進むことがないように導いてくださり、神様と人に仕える場に進んでいくことができるように恵みを与えてください。私たちが何の価値もない存在のように見える時でも、また私たちが世界中で最も優れた存在だと誤解しながら生きている時でも、神様は私たちを消さずに待ってくださる方であるように、私たちもそのような神様に似た神様の子供となるように導いてください。私たちの生活が常に神様の御言葉の本質に開口しながら、私たちの生活を通して神様の御心を繰り広げさせ、私たち各自が主の中で共に立てられることで、クリスチャンらしいクリスチャンになるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。